はい、皆さんおはようございます。
Good morning.
お元気でしょうか。
How are you?
アーメン。あらハレルヤ。先週日本を建てられた大月さんですね。大月さんご夫婦無事にメキシコに着いたそうです。
大月さん and his wife, they arrived in Mexico.
でもなんか今メッセンジャー来てて、なんかカードに問題があるっていうのがめぐみちゃんの方から来てて、なんか意味が分かんないんですけども、祈っててください。
Please be praying for them. They are staying with Megumi さん。
素晴らしい時になると思います。
It will be a great time.
そして来週のゲストスピーカーの大東先生ですけども、
talking about Pastor 大東 who comes next Sunday.
まあ住んでるのは日本ですけども、
he lives in Japan.
まあ今東京の大きな教会の副牧師をされてますね。
He is a co-pastor of a big church.
まあ名前は牧師ですね。牧師をされてます。
He is a pastor.
そしてでも出身は札幌なんですね。
But he's actually from Sapporo.
で昔から知ってます。
We have known him for a long time.
まあそんなに濃い交わりしてなかったんですけども。
We were not so close.
まあとにかく、ね、彼が日本でいるんですけども、年に何度かこのインドやインドネシアですねに出かけて。
But he lives in Japan, but he goes to India or Indonesia three or four times a year.
で、現地でもう何百という教会を導いています。
And he's leading hundreds of churches.In those countries.
そしてもう本当にですからもうしかもその特にダリッドですね、インドの一番このカーストの低い人たちにミニストリーしてます。
Especially, he is doing the ministry to the class of Dalit that is the lowest caste.、う
ん、まあインドも今ずいぶん豊かな国になってきてはいますけども。
India has become a more abundant nation.
もう一番下の階層の人たちの生活っていうのはあまり変わらないんですね。
But the level of the life for those people.It's not changed much.
ですからもう本当にもう神様にしかもう本当に頼るものがないというそのような国でミニストリーされています。
So he is doing the ministry in the nation where there is nobody else but God.
まあそのためがもう様々な奇跡や様々な本当にたくさんの証があります。
And there are so many testimonies and the miracles.
そして大きな迫害もあります。
And there is a tremendous persecution.
ですからもう本当に私たち普段の私たちの生活とはまあかけ離れたものですけども、
their life is so different from our daily life。
けれども本当に私たちはこのインドのクリスチャンたちとも同じキリストの体です。
But we belong to the same body of Christ with these Christians in India。
ですから私たちは本当にこの重荷を共に共に共有すべきです。
So we should share, we should bear their burdens also.
ですから本当にそのようなさまざまなこの印や不思議、また神様の御業の証を聞けると思います。
So we'll be able to listen to various testimonies and the mighty work of God.
ですから来週皆さん期待してください。
Let's have expectations.
アメン。はい、それでですね。今回ある印刷物を準備しました。
This time I prepared a handout.
日本語と英語がありますので配ってください。はい、これキリストの体を立て上げるためにと書かれているものですけども。
To build up the body of Christ.
まあ基本的に御言葉がたくさん書かれてあります。
Basically, it is a list of the scriptures.
まあ私教会は何をやってるんですかと聞かれたら。
If you are asked what the church does,
さまざまな答えをすることができます。
We can answer in many ways.
でも一言で言うと、キリストの体を立て上げることをしています。
But in one word, we build up the body of Christ.
つまり例えば教え導くことはキリストの体を立て上げることですね。
For example, teaching and leading is for the sake of building up the church.
そして伝道すること。
And also preaching the gospel.
人々を救いに導いてこのキリストの体に立て上げるために導いていきます。
Leading people to come to the salvation.
まあ私たちがこの牢獄にいる人に対してミニストリーしたり、また貧しい人に対してミニストリーすること、それもまたこのキリストの体を立て上げることです。
Ministering to the prisoners and the poor people, it's also part of the work of building up a church.
ですから教会の働きはまあいろいろ定義はありますけども、一言で言うとキリストの体を立て上げると言っていいと思います。
So the work of the church is can be summarized in building up the body of Christ.
ですから私たちの教会が本当にこの神の御心に沿ったものでありたいと思います。
We would like to be the church according to the will of God.
まあ、今年の初めにも言いましたし、何度も言ってますけども、教会というのはキリストの体のことですね。
Church is a body of Christ.
初代の教会で教会っていう言葉はなかったんですね。
First century, there was no word as the church.
まあまあもちろん日本語の教会の方、まあギリシャ語のエクレシアですね。
In Greek, it was ecclesia.
でもその言葉を聞くときに建物っていうイメージする人は誰もいなかったんです。
But when they heard that word ecclesia, in those days, they nobody imagined the building of the church.
そうでなくて人の集まりを想像しました。
Instead, they imagined the gathering of the people.
だから教会に行こうという時に、
so when somebody says, "Let's go to church,"
建物を見に行くなんていうそういう概念はなかったんです。
They didn't have any concept of visiting a cathedral.
そうでなくて集まりの中に入っていくということです。
Instead, it meant coming into the fellowship and gathering of people.
ですからまあ教会、チャーチという言い方の他に。コングリゲーションという言葉があります。
And also there is a word as a congregation.
それはこの人々の日本語に訳するのは会集ですね、集まりです。
It is a gathering, assembly.
実は私たちの教会のグループ、アミスターグループでは、
In our church group, Amistad.
まあ最近では教会、チャーチと呼んでますけども、
Recently they called the church church.
まあスペイン語ではイグレシアですね。
In Spanish,
呼んでますけども、昔はもうコングリゲーションと呼んでいました。
Before they called it congregation.
まあ今でも使います。
They still use it.
でそれは集まりであるということを本当に強調しているからです。
They wanted to emphasize the church was gathering.
ですから教会の建築材料というのは、
the materials for building up the church is
それは人なんですね。
It's people.
そして交わりです。
And fellowship.
そしてこの互いにミニストリーし合うことです。
Ministry to one another.
まあそのようなこともあってこの教会でももうそうですね。特に14、15年前からそのようなことを目指してやってきていました。
And for these years, the past years, we have been working on that.
ね、けれどもだんだん少しずつ教会も成長してきましたけども。
And the church has been growing little by little.
でもこの振り返ってみて。完全にその理想通りではないということに気がつきます。
And then we realize it's not the way that we really should be building up the church.
もちろんいい教会なんですけども。
It's a good church.
すごくいい教会だと思います。
I think it's a very good church.
でももちろん完全な教会なんてどこにでも
ありません。But there is no such thing as a perfect church.
ですから私たちは何かさらに必要であると感じます。
So I feel that we need something.
ですから皆さんに考えてほしいんですね。
So I like you to think about it.
でもそれはどうするかっていうのをアイデアにをまず出すのではなくて、
Instead of bringing ideas,
まずこの御言葉を理解してください。
But first of all, I like you to understand these scriptures.
これらの御言葉は急いでピックアップしたので他にもいろいろ鍵となる御言葉があると思います。
These are not the only scriptures for the church purpose. There should be many more.
けれども参考になると思います。
But maybe you can start with this.
このような御言葉の言葉を実現させる教会とはどのようなものかということですね。
What kind of church?Is it to fulfill these scriptures?
今日も今朝も本当に素晴らしい賛美礼拝の時を持ちました。
This morning we had a wonderful time of praise and worship.
素晴らしい時でした。
It's a wonderful time.
そしてこの後ルミコが御言葉の解き明かしをします。
And later, Rumiko is going to share the word of God.
それ素晴らしいメッセージだと思います。
It's going to be a wonderful message.
けれども教会というのはそれだけではないんですね。
But the church is not about only those things.
人の集まりですから。
It's a gathering of people.
その後も大事です。
So what happens next after that is important.
その別に長い時間使う必要はないですけども。
We don't have to spend so much time.
けれどもその交わりの中にもこの本当にあるべき教会の姿を見たいと思います。
In the fellowship time, we like to see the essence of the church.
例えば先日スタッフミーティングの話をしたことですけども、
The other day we had we talked among the staff.
教会の聖餐式をどうしたらいいだろうか。
What should we do about the Holy Supper communion?
教会によっては大体月に1回決まった時にやります。
Some churches have communion once a month.
ある教会は毎週やります。
Some churches have communion every Sunday.
ある教会は、時々やります。
Other churches have communion sometimes.
私たちの教会は、時々やる教会の一つですね。
We are one of those churches.
で、どのぐらいの頻度でやろうかって話をしたんですけども。
So how often should we do?
でも本当にこの本質っていうのが大事だから。
But the essence is important.
聖餐式素晴らしい時ですけども。
The communion itself is a wonderful time.
その別に毎月第一日曜日とか決めなくてもいいんじゃないかってことになりました。
But, so among the staff, we came to the agreement that maybe it doesn't have to be once a month.
それは別に私たちだけの見解ではなくて、
It's not only about our understanding.
メキシコの母教会もそんな風に決めてはやっていない。
Our covering church in Mexico also is in that situation.
娘が1年間メキシコにいたけど一度も見なかったと言ってました。
My daughter was in Mexico for one year, but she never experienced communion.
ずっと礼拝に出てたわけじゃないから。奉仕がいろいろ生かされてからやってたと思うんですけども。
In serving a ministry, so that's why maybe she was not there.
ですから、とにかく言いたいことは別に私の見解ではないということです。
It's not just my perspective.
でも聖餐式は必要なんですね。
But communion itself is necessary.
だから私たちもやります。
So we do it.
でけれどもその本質っていうのをもっとやりたいんですね。
But we'd like to pursue the essence of
で、リビングライフ読まれている方は分かると思いますけども、
Those who read the living life,
今日の箇所が第一コリントの11章ですね。
Today's, scripture was 1 Corinthians 11.
聖餐式についての教えの箇所でした。
It was a teaching about communion.
で、実はこの御言葉は前から気になってたんですね。
I have been meditating on the scripture for some time.
今日その御言葉がそこであるというのを見てちょっとびっくりもしたんですけども。
And I was surprised to find that scripture.Today.
でそこに書いてあることはこの聖餐式の教えっていうのがこの食事の教えとして書かれてるんですね。
There, the teaching of communion was described as a teaching for the fellowship over meals.
でということはこの聖餐式っていうのは何かその小さなパンとちょっとしたブドウジュースをちょこっと飲むっていうものではなかったということです。
So, in those days, the communion was notHaving just a little bit of bread and a little bit of grape juice.
ということは、この食事の中で中の一部として行われていたということですね。
So they used to have communion as part of the meals together.
確かにイエス様もそのようにされていました。
Jesus used to do that.
食事の後にパンを裂き、ブドウ酒を飲んだ、そのような記述があります。
After the meal, Jesus broke the bread and then he held a communion.
で、つまりということは、この聖餐式の本質は、この食事することであり。
The essence of communion was to eat together.
逆に言えば食事の中に聖餐式の要素があるということです。
That means there is a elements of communion in the meals together.
それはどういうことかというと、
What does that mean?
互いに与え合うというようなことですね。
Giving one another.
与えるっていうのはこの食事食べ物を分け与えるっていう意味ではなくて、それもありますけども。
Not just giving food to one another.
互いにこのを気遣いミニストリーし合うということです。
Sharing with one another and ministering to one another.
またこの御言葉を分かち合うこともできます。
And sharing the word of God with one another.
今こういうことを話しているのは別に食事をどうしようという意味ではありません。
I'm not talking about the system of the meals.
おそらく食事に関しては今まで通りお弁当を持ってくる人が持ってきて買いに行く人は買いに行くのでいいと思います。
About the meals, maybe some can bring the lunch and then some can go and buy the food.
ただこれそれから何かもっとよくできないかっていうのは皆さんに考えてほしいんですね。
But I like it, the opportunity for you to think how to improve the time of fellowship.
ですから今この御言葉を与えて、
So I'm sharing these scriptures with you.
そしてちょっとヒントを与えています。
And I'm giving you hint.
でそういった中でこの例えばこの午後の食事をとるときに対してでもですね。
For example, when we have a meal together after the service,
何かもうちょっとこの本質的なことができないだろうかということです。
Maybe we can do something more like a sharing more meaningful.
あるいはもう一つやりたいことは、
One more thing I would like to do.
だいたいメッセージ聞いたら聞きっぱなしのことが多いと思います。
Usually, when we hear the message on Sunday, we just heard and that's all.
とても恵まれたねという話はすると思いますけども。
Oh, it was nice. Maybe you can say it was a blessing.
あまりそんなにはしないと思います。
Maybe you don't share much about the message.
でも聞いた御言葉を思い巡らし分かち合う 経験を分かち合う時もあったらいいかなと思っています。
So I want to suggest that it would be good for us to share what you have received through the message.
私たちは羊ですね。
We are sheep.
羊の特徴とは何でしょうか。
The characteristics of sheep.
胃がたくさんあるんですね。
Many stomachs.
4つでしたっけ。
Four.
つまり一度草を食べて、
Well, when you eat the grass once,
それを反芻するんですね。
You chew on it.
そしてまた食べるんですね。
And then you eat again.
でまた反芻して、
then you chew on it again.
でまた消化するんですね。
Then you digest again.
御言葉もそのような過程が必要だと思います。
And the word of God, we also go need to go through such a process.
そのような機会もあればいいかなと思います。
Might be good to have such a process.
でも今話していることは何か新しいことではありません。
What I'm sharing is nothing new.
以前も時々そうしていました。
We have.Been doing that.
集会が終わった後で、
After the service,
メッセージが終わった後ですね。
After the message,
じゃあ何人かのグループ作って、
And let's make a small groups.
受け取ったものを互いに分かち合いましょうっていう。
Let's share with one another what you have received.
そういうことはしてました。
And we have done that.
でもなんかやらなくなりました。
But we stopped doing that.
お腹も空いたのかもしれないけども。
Maybe you get so hungry.
今だったらね、なんか食べながらできたらいいかなとも思ったりもします。
Now maybe we can do it over a meal.
でもどうしたらいいんだろうかって、本当にどうすればいいかって一番いい方法思いつかないんですね。
Well, I cannot suggest the best way or system.
ですから今皆さんにアイデアを与えています。
So I'm sharing this with you.
あるいはもう一つはこのアウトリーチのための準備ですね。
And also preparation for outreach.
例えばクリスマスアウトリーチなどでは、
For example, in the Christmas outreach,
私たちは新しく来た人たちをもてなします。
We share the meals with those people who come from福音を分かち合います。 I will share the gospel.
本当に一人一人がこのミニストリーしていくということです。
So for everybody ministers.
ある教会も本当にこの新しく来た人に対する歓迎っていうのを本当に精力的にやってます。
In some church, they really emphasize on welcoming the newcomers.
新しく来た人が分かるようになんか名札かなんか印をつけて、
And they put the name tag to the newcomers so everybody may know.
それを見たらそれをみんなでもてなすんですね。
And then when you see the name tag like that, and then everybody in the church really notice and then try to welcome them.
うちでもそんな風にするかどうかわからないけども。
We might not do the same thing.
とにかく目的がはっきりしているということで。
But we can they have the specific purpose.
でもそういうことって普段から訓練してないと難しいと思います。
But this kind of thing, you cannot just do it suddenly. We should be preparing.
単なる交わり食べる時ではなくて、与えていく時であるという概念ですね。
So we need to have that concept. Like when we eat together, it's also time to share and give.
で、また与えていくといえば、
Talking about giving.
教会に来て間もない人っていうのは、
Those people who come to the church recently,
やっぱり慣れていないし、
They're not used to the church
fellowship. 孤立もしがちです。
So they tend to get isolated.
ですから何人かの人に頼んでね、交わるようにとか話しかけるようにとか、いろいろそういう話は指示はしてるんですけども。
I have been asking some people in the church to get too close to the newcomers or the newly saved people to get close to them.
でも私たち人間弱いものなので、
But we are not perfect.
完全にそれをうまくすることができません。
We cannot do it in a perfect way.
でもなんかその時間はそうするもんだっていうのになってればなんかできると思いますね。
But if we all have that understanding, maybe we can do that.
日本人の場合そうですよね。
Usually Japanese people.
さあ自由にしましょうって言ったら難しいんですね。
It's difficult to say that. Okay, you are free.
皆さん経験ないですか？
Don't you have that experience?
小学校のね、図画工作の時間に。
In the elementary school art class.
絵を描くときに。
In the time of painting.
何でも自由に描いてください。
You can draw and paint anything you want.
皆さん困ったことないですか？
Weren't you confused when you heard that?
あまり困らなかった。はい、素晴らしいですね。はい、妻は困ったと言ってました、ね。
Yes.
困る人もいます。はい、アメン。でもその時間は本当にそうするもんだと決まっていればやりやすいと思います。
But if you know that you're supposed to do this at this time of a fellowship, then we'll be able to do
that. ですから例えばね、午後1時まではなんかもう食べるのも何もするのも礼拝の一部っていうぐらいの気持ちであればもう何でもできそうな気がします。
if we have an understanding like until 1 o'clock, that it is included in the service, so we can have that idea to minister to one another.
まあ、私たち別にそんなこうしましょうって言ってね無理やりそうする教会ではありませんし、
But we are not the church to force people to do anything.
またね、いろいろ自由も必要です。
We need freedom.
ですから全員が必ずそうする必要はないんですけども、
So not everybody has to do the same thing
all the time. でも何か本当にいい形に持っていくために何ができるだろうかっていうのを皆さんに考えてほしいと思います。
But I'd like us to think about what we can do to make it better.This time of fellowship.
そのために今これこのようなものを配りました。
To build up the church, build up the body of Christ.
アメン。理解できたでしょうか。
Did you understand?
で、まあ今日から始めたらいいと思います。
We can start today.
今日食べながら話をしたらいいと思います。
Maybe we can start doing that while we eat.
アメン。そして何かアイデアがあったら教えてください。
And if you have ideas, please let us know.
アメン。
アメン。
はい、ではメッセージに入りたいと思います。
アメン。